この夏も日本にいくつかの台風が上陸しました。私は先週1週間夏季休暇をいただき、久しぶりに故郷である福島に帰省をしたのですが、ちょうどその日は東北に台風が接近していることもあって、まるで台風の中に突撃するような形で地元に帰りました。幸いにも東北はそこまで大きな被害にならず、実家では平穏に過ごすことができたのですが、帰りもちょうど関東に強力な台風が近づいていて、またも台風に突撃する形で鎌倉に帰ってきました。そんなわけで私の夏休みは台風に始まり台風に終わりました。しかし感謝なことに行きの道も帰りの道もどちらも守られました。帰りの新幹線で列車が逆風の中を進んでいく光景を見ていて、ある幼き日の記憶がよみがえってきました。小学3年生の時だったかと思います。台風が近づいているということで、学校が午前中で早引きになり、子どもたちは各自下校することになりました。私も傘を差して家に帰ろうとしたのですが、すでに外は風が強く吹いていて前に進めない。どんなに必死に前に一歩を踏み出しても後ろに引き戻されてしまう。小さな私は風に吹き飛ばされないようにするため、ただただ地面にしゃがみ込むことしかできませんでした。本日の箇所ではまさにこのように逆風に悩まされる弟子たちの姿が描かれています。彼らは強い風に襲われて船をなかなか前に進めることができない。しかしここで大きな風に襲われていたのは弟子たちだけではありませんでした。シュースもまたこの時激しい嵐に見舞われておりました。本日の冒頭でシエスは弟子たちを強いて船に乗せたとあります。この時どうしてシエスはこのようになされたのでしょうか。この問題を理解するためには、この御言葉が置かれた直前の出来事に注目しなければなりません。そこには大変よく知られた偉大な奇跡が記されています。それは5つのパンと魚2匹から5000人以上の人々が満ち足りるほどの食物が与えられたという出来事であります。21節には、食べた人は女と子供を別にして男は5000人ほどであったと、そうありますから、女性や子供を含めたらおそらく6000から7000人近くの人々がこの力ある御業によってお腹を満たしていたのでありましょう。実はこの奇跡はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、すべての福音書が例外なく記録しているたった一つの奇跡物語であります。このことはこの奇跡を目の当たりにして経験した人々、またそれを伝え聞かされた人々の間で、この出来事がどれほど大きな驚きと感動を持って受け止められてきたかを鮮明に物語ります。そもそもシエスはこの時バプテスマのヨハネの死の知らせを聞かされ、船に乗ってそこを去り、一人寂しいところに退かれたとあります。しかしシエスはここで一人になることはできませんでした。それは大勢の群衆がシエスの後を追いかけてきたからです。彼らは自らの仕事も放り出し、人だと離れた荒野までシエスをしたい、シエスの御言葉に聞き入るためにやってきたんです。これらの群衆は一体どのような人々であったのでしょうか。14節には、 イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたとあります。マルコによる福音書の並行記事には、さらにはっきりとこの時の様子を、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみと記されています。このことから、ここでシエスの周りに集まってきた人々が、徴税人や羊飼い、病を負った者、目や耳や足が不自由な者、つまり当時ユダヤ人の社会で罪人と蔑まれ、神の救いから漏れていると考えられていた人々ではなかったかと思われます。ある者はローマの手先として税金を徴収し、ある者は命がけで羊を守り、ある者は物乞いをし、望みもなく喜びもなく彼らは生きなければなりませんでした。もしここで彼らが税金を徴収すること、羊の世話をすること、物乞いをすることをやめてしまったら、たちまち食べることに窮して違うに違いありません。ですから、ここに彼らがいるということは、たとえ日ごとの糧を失ってでも、それ以上にシエスの御言葉に聞きことを願って集まってきていたんであります。どうして彼らはそんなにしてまでシエスの後を追いかけてきたんでしょうか。それはこの方の御言葉に愛があり、望みがあり、力があったからです。ここにいる群衆はきっと毎日汚れたものとして扱われ、刺すような蔑みの眼差しにさらされながら生きてきたことでしょう。しかし今は違う。一人の生ける人格として取り扱われ、誠の愛のこもった語りかけを聞くことが許されるんです。だから彼らは食べることも仕事も忘れて、シエスの後を追いかけてきたんであります。そのような人々が今この時シエスの御言葉に聞き入り、たった5つのパンと魚2匹から満ち足りるまで食べることができた。この出来事がその場に居合わせた人々にとってどれほどの驚きと感動を巻き起こしたかということは、想像に難くありません。しかしその感動は、ただ単に5つのパンと魚2匹が増えたことによってもたらされた感動だけではありません。またシエスが御言葉を語り、病を癒し、食事まで配慮してくださったという感動だけでもなかったんです。もちろんその一つ一つに驚きがありました。しかし決定的なことは、この出来事がかつてエジプトのファラオの元から脱出したイスラエルの民に望んだ神の御業の再現と捉えられていたということではないでしょうか。旧約聖書の出エジプト記第16章には、モーセに導かれて地と蜜の流れる地を目指して旅立ったイスラエルの民が市内の綾野で飢えに苦しむ姿が描かれています。その時、主なる神は天からマナという食べ物を降らせ、イスラエルの民を養ってくださいました。まさしくイスラエルの力、イエスの力の御業の中に、群衆は自分たちの先祖が経験した出エジプトの救いの再現をこの時見出していたに違いありません。群衆は歓喜し、心を奮い立たせます。今こそ第二の出エジプトの時だと。イスラエルがローマの支配を打ち破るべく偉大な王を立てるべき時だと。事実、ヨハネによる福音書の並行記事には、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれたと記されています。この力ある 宮座に接した人々は皆、この偉大な奇跡の意味を本当のでは理解することができず、主イエスを王にしようとしたんです。人々はこの方こそ待ちに待ったメシアだ、自分たちをローマ帝国から解放してくださる救い主だと考えていたんであります。そのため本日の箇所に戻って22節で、シエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられたんであります。この群衆の熱気を何としてでも沈めなければならなかったからです。そのためにはまず弟子たちをこの群衆の渦の中から引き離す必要がありました。弟子たちの中にもローマ帝国に対する解放運動の中心グループの一つであった熱心党上がりの血気盛んな者がいたからです。このような状況に遭遇したシエスには祈るべき課題がたくさんありました。もともとシエスは洗礼者ヨハネの死を知らされ、自らの身に迫る危険を感じつつ、一人寂しいところに退かれようとしておられました。それは父なる神に相対し、祈りに心を注ぐ時を持つためでありました。ここまでの流れを振り返ってみますと、第12章で安息日にシエスが街道で手の苗た人を癒された時以来、すでにファリサイ派の人々の間ではシエス暗殺の策謀が公然と企てられるようになっていました。事実そこにはファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したと記されています。そして直前の箇所では洗礼者ヨハネが見るも無残にヘロデが開いた宴の座興として首をはねられ殺されたことを知らせるんです。これらの出来事はいやおうなくシエスご自身の十字架への歩みを暗示するものでありました。一方群衆はといえばシエスを王に立てようと願っています。この時のシエスはご自分の使命を明確にされるためにも父なる神と祈り語らう時が必要であったんです。私たちは今月の初めにマルコによる福音書からゲツセマネの祈りについて御言葉に聞きました。シエスは最後の晩餐の直後で、私は死ぬほど苦しいと言われながらひどく苦しみ祈られました。しかしシエスの祈りはこのゲツセマネの祈り以前からゲツセマネの祈りであったのではないでしょうか。シエスは孤独でした。23節にもただ一人そこにおられたとあります。父なる神以外誰一人としてシエスの見苦しみ、戦い、使命を知る者はいなかったからです。一方には自分を殺そうとしている者がいる。他方には自分を王に立てようとしている者がいる。確かに外見に現れてくる形は正反対であります。しかし双方とも同様に、自分たちが求めるイスラエルの栄光を自分たちのものにしたいと願っています。そのような人間的、あまりにも人間的な渦の中でシエスは山に登られ、夜を徹して祈られたんです。アッパ父よ、あなたの御心をお示しくださいと。それではこの時弟子たちは一体何をしていたんでしょうか。彼らは一人で祈られるシエスに応えて、幾分でもシエスの心に寄り添いつつ共に祈りを捧げるものであったでしょうか。 この時彼らはすでにガリラヤ湖に船を漕ぎ出していました。ところが彼らの船は逆風のために波に悩まされて立ち往生しています。ガリラヤ湖は南北20キロ、東西は一番幅の広いところでも12キロほどの湖でした。この湖は周囲を山に囲まれており、ちょうどすり鉢の底のようなところに位置しておりました。したがって日中、熱い太陽の光が湖面を照りつけると大量の上昇気流が発生し、ことに夕方になって山上の空気がにわかに冷却されると、上昇気流を発生させている湖面めがけて地を震わすような暴風が吹き下ろしてくることがあるそうです。まさに今弟子たちはそのような暴風に悩まされています。普通1時間もあれば向こう岸に渡れるところ、この時弟子たちは夕方から夜明けまでほぼ12時間近く風と波とに翻弄されています。木の葉のように揺れる船の中で一睡もせずに風と波と戦わなければなりません。それこそ生きた心地がしなかったでありましょう。このような中で彼らが考えていたことは、自分たちがこのようなひどい目に遭うことになった原因を探り当てることではなかったでしょうか。私たちは人生が順風満帆に進んでいるときは、どれほど多くの恵みを与えられていようとその恵みを知ろうとはしません。そのくせ一度逆境に陥り嵐の中で生き悩むときには、すぐに恵みを忘れて自分をこのような苦しみに陥れた原因について必死に思いを巡らします。そして、あの時のあいつが悪かったんだ、あの時あんなことがなければと思い始めるのではないでしょうか。きっとこの時の弟子たちもそうであったことでしょう。どうしてあの時シエスは私たちを強いて船に乗り込ませたんだろう、あんなに急がせなければこんな目に遭わなくて済んだかもしれないのに、どうしてシエスは私たちだけを船に乗り込ませ、自分は一人で山なんかに退かれたんだろう。もしシエスがこの船に乗っていてくださっていれば助かったかもしれないのに、とそう思ったことでありましょう。また同時に彼らの中には、かつてシエスと共に湖に漕ぎ出して嵐に遭った際、船に乗っておられた主が一言で嵐を沈められた驚くべき出来事を思い起こさずにいられなかったに違いありません。そのような思いを巡らしながら、結局彼らの思いはシエスを責める気持ちでいっぱいでありました。イエス様が無理に船に乗らせなければ、シエスが今ここに共に乗っていてくださっていれば、彼らはシエスに対する不平不満を募らせ、嵐の中で押し寄せで絶望しています。彼らはシエスがこの時暗殺と革命という人間の渦の嵐の中でご自分の歩まれるべきを父なる神に問いかけるため、そう十字架へと向かわれていくために苦しみながら祈った祈りの戦いを知りません。そのシエスの見苦しみを知りません。それでいて彼らは勝手に不平不満を募らせている。もしかしたら私たちも同じかもしれません。逆風の中で絶望し 苦しみの原因を求め、今与えられている恵みを忘れ、神にさえ平気で不満を言う私たちも、主イエスの見苦しみが分かっていないのかもしれない。しかし山で一人祈られるシエスは、そんな弟子たちを見出し、歩み寄り救ってくださる方なんであります。25節、夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。そうです、嵐をついて弟子たちのもとへシエスは歩み進まれます。その時弟子たちはどうしたでしょうか。なんと彼らは幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げたんです。この弟子たちの姿を私たちは自らの姿としてしっかりと心に刻みつけたいと思います。どうして弟子たちはシエスを幽霊だと思い込んでしまったんでしょうか。答えは単純です。彼らがシエスの救いを信じていなかったからです。彼らはこの時ただただ恐怖にとらわれ、その虜になって信じることも祈ることもできなくなっていた。彼らはシエスは共にいてくださらない、シエスはこんなところに来てくださらない、シエスはここに来ることなんかできないと決めつけていたから、シエスが近づいて来られた時、彼らは慌てふためき、おじおそで、シエスを幽霊としか認識できなかったんです。そんな弟子たちに向かって嵐をついて接近されるシエスは語りかけてくださいました。安心しなさい、私だ、恐れることはない。ここに私だという言葉が出てきます。元の言葉ではエゴエイミという言葉です。英語で言えばアイアンという言葉で、出エジプト記第3章14節でモーセに対してヤハウェが自らを紹介し、私はいるというものであると告げた時の言葉です。この私はいるというヘブライ語をギリシャ語ではエゴエイミと訳したんです。つまりエゴエイミとは、神がご自分を啓示し権限する時の特別な表現であります。力ある神がここに臨んでおられる、そして安心しなさい、神である私がここにいる、私が来たんだ、もはや恐れることはないと語りかけてくださっているんです。なんと慰めに満ちた語りかけでありましょう。古くから恐怖たちも宗教改革者たちも嵐に生き悩む弟子たちとその船を教会の印として捉えてきました。そのことを現代に生きる私たちが心に留めることはとても大切なことであります。シエスの教会はいつも安心しなさい、私だ、恐れることはないとの主の慰めに満ちた御言葉に聞き入り、励まされ嵐の中を進みゆく胸に他がないからであります。それはまた今さまざまな試練に直面している仲間たち、そしてこの雪の下教会に語りかけられているシエスの御言葉に他なりません。さて弟子たちはこのシエスの御言葉をどのように受け止めたんでしょうか。この主の語りかけに答えて28節でペトロはこのように言います。 主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いて身元に行かせてください。いかにも単純率直なペテロらしい応答であります。この時ペテロは、安心しなさい、私だ、恐れることはないとの主の語りかけを、他でもないこの私に語りかけられた言葉、自分が応答すべき言葉として受け止めたんです。このペテロのことを、目立ちたがり屋で主が語りかけたら何でも自分が命一番になってしなければならないと思い込んでいる、まるで出しゃばりのように思う方がいるかもしれません。しかしここでペテロは、自分が湖の上を歩いてあなたのもとに行きますなどと言っていないことに気づくことはとても大切なことではないでしょうか。彼は何も自分の決断や意志の強さでシエスのもとにたどり着くことができるとは思っていないんです。ペテロはここで少しばかりかっこいい姿を見せてやろうなどと思って水の上を歩こうなどとしてはいません。彼は自分がなすべきことを主の御心に据えて言うんです。主よ、どうか私に命令してそちらに行かせてください。その訴えに対し、来なさいとの主のお許しと招きがなければ、ペテロは嵐の湖の上に立とうなどとは思わなかったでありましょう。ペテロは、安心しなさい、私だ、恐れることはないとの主の語りかけを、自分に対する主の招きとして聞いたんです。今まで激しい風と波におじを恐れ絶望していたものが、逆風の中祈ることすら忘れ、主に不満を言い、いざ主が来ても幽霊だと思い込んでしまうようなものが、主は共にいてくださらないとそう決めつけていたものが、この時主の御言葉によって立ち上がり、嵐の中を進み行こうとしているんです。主がこの時来なさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いて主の身元へと行きました。主の御言葉を信じ、しっかりとシエスを見つめて嵐の中を歩み始めました。するとどうでしょうか。彼は水の上を歩くことができました。主の身元に一歩一歩確実に近づいていくことができました。しかし突然突風が吹き、自分のもとに激しい波が押し寄せてきているのを見て、怖いと思い、主から目を離したその瞬間、彼は水の中に沈み込んでしまったんです。まっすぐに主を見つめ、シエスの地方に進み続けていたときは、ペテロも水の上を歩くことができました。しかし、風だ、波だとシエスから目を離し、これはもうイエス様どころじゃない、このままでは自分は沈んで死んでしまうと思った瞬間、彼は本当に沈み込んでしまったんです。シエスが共にいてくださる、こんなにも近くにいてくださる、安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけ、来なさいと招いてくださっているにもかかわらず、自分に襲いかかっている強い波に、風に気がついたとき、彼は恐ろしくなって沈んでしまいました。この時ペテロにとって、主が共にいてくださるという真実より、嵐の力の方が確かで強力なものに思えたからであります。ペテロはあんなにもシエスの近くにいて、 こんなにもさやかにシエスの御言葉を聞かされてきたのに沈んでしまったんです。そうであればどうしてここにいる私たちが溺れずに済むでありましょうか。この事実を前にして私たちはただただ途方に暮れるしかありません。シエスです、ペテロですら沈んだんだ、私たちはどうなってしまうんだろうか。しかし私たちはそう思い、そこにとどまり続けるなら信仰によって歩むということが分かっていないのかもしれません。今もなお信仰を何か自分の意志の強さで生きることであると勘違いしているのかもしれません。この出来事はペトロが溺れることによって終わってはいません。ペトロは沈みそうになった時、主に大声で叫んだんです。主を助けてください。するとシエスはこのペテロに向かって、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと語りかけられながら、すぐに御手を伸ばしペテロを捕まえ、そこから引き上げてくださいました。信仰の薄いものというのは元の言葉ではオリゴピステという言葉で、直訳をすると小さな信仰となります。つまりシエスはここで、ちっぽけだな、お前の信仰はどうして私を疑ったんだと、シエスはこの時ペトロのことを嘆かれたんです。本当にそう言わざるを得ないペトロの、そして私たちの信仰であります。ほんの些細なことで私たちの信仰も揺らいでしまう、主から離れてしまう。しかしにもかかわらず、主を助けてくださいと救いを求める者を、嵐の中で立ち続ける主は見捨てない。すぐに御手を伸ばし捕らえ、事実助けて出してくださるんであります。私たちの信仰の歩みとは、嵐に遭遇しただただ地面にしゃがみ込むことしかできない、そこに沈みゆくしかない私たちが、主を助けてくださいと叫び声を上げつつ、差し出されたシエスの御手にただただこの身を任せることであります。主を信じているからといって人生のすべてが順風満帆に順調に進むわけではありません。試練があり、逆境があり、罪の力に乗り込まれそうになる時もあります。大切なことは、そのただ中で悔やむための思いを持って主に助けを求め続けることであります。確かに人生の歩みの中でひたすらにシエスを見つめて歩もうとしつつも、私たちに襲い来る風と波に目を奪われて、その滅びの力の方がシエスの力を凌駕すると思ってしまいます。そこでシエスから目を離し、私たちは溺れるんです。私たちはこれからも幾度となく溺れるに違いありません。しかしそのような時こそ、嵐をついて私たちを見出してくださるシエスに、安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけてくださるシエスに、嵐の中立ち続け、来なさいとこの私を招いてくださるシエスに向かって、主を助けてくださいと声を上げ、そこから引き上げていただくものでありたいと思います。そして常に主の恵み深きご支配の中に立ち返り、このように主を礼拝し まことにあなたは神の子ですと、ともどもに信仰を告白したい。今この時、たとえあなたの上に逆風が吹き荒れていたとしても、恐れることはない。主が今ここにいる。平安がここにある。だから大丈夫。主に委ねて、共に一歩を踏み出したいと祈り願います。祈ります。今この時も、私たちと共にいてくださる主イエス・キリストの父なる御神、私たちの人生にも嵐の時があり、逆風の中で前に一歩も進むことができない時があります。事実私たちには試練の中で絶望し、涙をし、あなたを責めるしかない時がありました。その時にこそあなたに、主を助けてくださいと祈り求めていくことができますように、その嵐の中にも立っていてくださる十字架の主を確かに仰ぎ見ることができますように、今私たちにお語りくださった御言葉によって、またここから信仰の小さきものを立ち上がらせてください。そして新たな一歩をここから踏み出させてください。今教会の仲間たちの中にも病の中にあり、死の恐怖と戦っている者がいます。どうかあなたがその者の傍らに立って、安心しなさい、私だ、恐れることはないと慰めの御言葉を語りかけてくださいますように、嵐の中で祈られた主の見苦しみを思い、しかし不死で終わらないあなたの偉大な御業に感謝をして、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。